アムウェイの共同創立者リッチ・デボス社長は、努力を通じての成功ということについて、これまで多くのディストリビューター、そしてディストリビューターになろうとする方々に語りかけてまいりました。多くの人々が夢にも思わなかった成功、そのきっかけとなったのがデボス社長のスピーチです。では決断の時をお聞きください。
We would like to say a special word of thanks to the people who are standing, who are willing to come and endure this for an hour.
私がこのテーマを選んだのは他でもありません。私には全く理解できないんですが、アムウェイビジネスを見て何らかの理由で自分には向かない、うまくやっていける自信がないという人たちを見てきているからです。最初にお断りしておきますが、これから私がお話ししていくのに、皆さんがアムウェイに入るかどうか、そのこと自体はさほどの重要性はありません。皆さんがアムウェイに属しているのか、アムウェイが皆さんに向いているのか、私には分かりません。私が皆さんにはっきりと理解していただきたいのは、皆さんご自身がアムウェイビジネスで何ができるか分かっていないということです。なぜそうなのか。年がら年中こうなりさえすればとか、きっといつかなどと言いながら暮らしているからです。きっといつかなどと言ってるうちは決してチャンスをつかめません。具体的な行動を起こすか、さもなくば御託を並べずに黙っていることです。大多数の人間がいろんな可能性を口にし、さまざまなことを夢見るものですが、さてそれを実現できるかというと、これができない。理由は簡単。大方の人間は夢の実現に向けて本腰を入れて努力しようとしないからです。二つに一つです。一歩ずつ、ごく簡単な方法でこのビジネスを始めてみるか。それができなければ泣き言はやめていただきたい。やってみる、実際に始めてみることです。3年前にディストリビューターになったですって、そういう言い訳は聞きたくありませんね。3年前にディストリビューターになったからといって、それだけで何を意味するわけでもありません。この3年間あなたは努力を怠ってきたのです。つまり何も始めていないのです。それである男のことを思い出しました。私がスポンサーしてディストリビューターになった男ですが、女房子供のいる背の高いハンサムな男でした。彼は毎週のように手紙をよこしていましたが、いつも決まってあなたの西部の星寄りで終わる手紙でした。例えばこんな調子でした。親愛なるリッチ、今週こそは成功への道に立ち戻るつもりでいました。ところがよりによってそんな時に女房の母親が来まして、ロッキー山脈見物に連れて行かねばなりません。しかし帰り次第成功への道に立ち戻ります。そしてお決まりのあなたの西部の星より、それにもう一つ必ず付け加えられていたのが、追伸、小切手の換金は1週間お待ちください。こっちから送った製品の代金支払いができないわけです。そして翌週にはまた手紙が来て、親愛なるリッチ、今週こそはと固く心に決めていたら女房が妊娠、それで赤ん坊のために2階の部屋を改装しなくてはなりません。しかし終わり次第に電話作戦を開始し、客をつかみミーティングを開いて成功への道を歩みます。あなたの西部の星より、追伸、小切手の換金はあと2週間お待ちください。そのまた次の週には、今週もまた家のペンキ塗りのために脇道にそれてしまわざるを得ません。しかしそれが終わったら必ず成功への道に立ち戻りますので、よろしく。あなたの西部の星より、追伸、小切手の換金は今しばらくお待ちください。こんな手紙が言うに2年は続きました。いつも決まって西部の星より、いつも何か理由があって仕事ができない、車が故障したから修理しなければならない、家を改築している、天気が悪い、大雪になった、暑すぎた、家族を旅行に連れて行かなくてはならない、という具合にありとあらゆる理由を並べていました。そしていつも決まって、今は回り道をしていますが、この回り道は長くはありません、必ずや成功への道に立ち戻ります。結局彼は成功への道に乗ることはできませんでした。悪気のないいい男でしたがね。私はアムウェイビジネスを始めない人たちをとやかく言うつもりはありません。皆さんがアムウェイに入らないからといって皆さんのことをとやかく言うわけではありません。私が願うのは、皆さんに何か本気に打ち込めるものを持っていただきたいということであって、それができないならば
ぶつくさ不平不満を言うのはおやめなさいと言っているんです。
私は奥歯に物が挟まったような言い方は好きでないんで、はっきり言いますが、毎晩仕事から帰ってきて、いつかきっと何かやってやる、今に自分の商売を始めるなどと泣き言を言うのはおやめなさい。いつかいつかいつもいつか、ビールでも飲んでそんなことは忘れること。どうせそういう人はテレビから腰を上げてミーティングに行くほどの気力もない。それほどテレビが好きならぶっ壊れてしまうまで見ていればいいんです。最後のテストパターンまでご覧なさい。そのうちにうたた寝を始めて奥さんに起こされる。ちゃんと布団でお休みなさい。そして朝になれば仕事があることを喜びもせず、ああ今日もまた一日始まるのかとげんなりした顔でしぶしぶ仕事に出かける。こういう問題を抱えている人は皆さんの中にも決まっていらっしゃるはずです。皆さんの夢が何であるか知りませんが、もし何か大きなことを夢見たことがあれば、なぜその夢を実現できないのか申し上げましょう。夢を実現するための決断を怠り何の努力もしないからです。世間にはそんな夢は実現不可能だとかとても無理だとか、そういう人間はワンサと言いますが、それを乗り越えて決断を下さない限り、一生自分の可能性を知ることなく終わってしまうことになります。かつて地下室でアムウェイを始めた時、私たちは単純明快な大前提を掲げてスタートしました。すなわち出身階層、学歴、人種、信仰する宗教に関わらず、誰でもが始めることのできるビジネスを作ろうと決めたのです。個人個人の持つ背景などはどうでもいいんです。なぜなら大抵の人間はチャンスさえ与えられればそれをものにできると信じていたからです。たとえ恐る恐るつまずき転びながらではあっても、最初の数歩さえ踏み出させることができれば大抵の人間はチャンスに花を咲かせることができると信じたのです。ところで皆さんの中には洗剤を売るということに引っかかっていらっしゃる方がいらっしゃるはずです。洗剤を売り歩くなんて、そんなことをすると人に笑われるというわけでしょう。実に多くの人がその種の妙なプライドが邪魔して動き出そうとしない。人から笑われるのはたまらない。じゃあなぜ私たちは洗剤を売ってるのか、なぜ洗剤を売ることに誇りを持っているのか。答えは簡単、洗剤は売れるからです。これほど立派な理由はないでしょう。人によっては私は車を売りたいと言うでしょう。結構いいでしょう。ピカピカの新車を売る、素晴らしいことです。しかし私は洗剤を売る。なぜか、下取りの必要がない。 2,3 年に一遍じゃなく、誰でも毎月洗剤を買うからですよ。銀行ローンの心配もない。だから洗剤を売っているんです。
誰でも売ることのできる製品を出す。
地下室でこの仕事を始めた時、私たちはそう決めました。すなわちどこの家庭でも定期的に使っている品物を売るということです。もっとも当初はディストリビューターの要求に押されていろんなものを扱ってみました。一時は核戦争のシェルターを売っていたこともあります。発電機も扱いました。バッテリーを長持ちさせる添加剤なんかもやってみました。大方が大物を扱いたいというディストリビューター好みの品物だったわけですが、売れ行きが実に良くない。とにかく妙なプライドは捨てることです。日用品の販売ほど確実なビジネスはありません。日用品の販売に従事してきたアムウェイは今や年商10億ドル以上の大企業である。これまでの売り上げは100億ドルを超えています。話は変わりますが、ニューヨークである晩餐会で同席したライバル企業の社長がこぞって感嘆していたのが、アムウェイビジネスは夫婦で共同してやれる仕事ということでした。無限のマーケットを持つアムウェイビジネスは家族単位の仕事です。家族が一致団結して働くという理念を提唱し、それを核にしている企業はアムウェイを置いて他にはないはずです。そしてこの考え方こそアムウェイビジネスの最も重要かつ最も素晴らしい点なのです。私たちは夫婦が一緒にできるということを大前提としてアムウェイを築き上げてきました。アムウェイ製品の販売は性格、年齢、人種、その他諸々の個人差にかかわらず誰にでもできます。ここが重要なことです。皆さんの子供さんにもできる、手伝ってもらえるということです。おばあちゃんが手伝える、ママが手伝える、パパが手伝える。
アムウェイビジネスでは家族みんなで働けるのです。創業当初、発電機、核戦争のシェルターなどに手を出したのは大物を根の張る商品を売りたがる傾向がディストリビューターの間にあったからですが、その間私たちは事態の成り行きをじっくり観察していました。結局みんな洗剤販売に立ち戻りました。理由は極めて簡単、洗剤は売りやすく売れるからです。雨が降ろうが槍が降ろうが、どんな日でも洗剤を使いますからね。それに景気にも左右されない。というわけで私たちは洗剤ビジネスを大いに気に入っていまして、また皆さんにも強くお勧めするゆえんです。ところで皆さんの中にはアムウェイが直接販売ビジネスであるということに引っかかっている方がきっといらっしゃるはずです。そういう方は自分の商売を始めたいと言い暮らしてきたにもかかわらず、こうしてついにそのチャンスに巡り合ったというのに妙なプライドにとっつかまって身動きが取れない。洗剤の直接販売、冗談じゃない、押し売りじみた個別訪問なんてまっぴら。多分こういう具合に引っかかってるんでしょう。では一つはっきり申し上げておきましょう。私たちは押し売りじみた個別訪問などいたしません。アムウェイビジネスは前もって訪問の予約を取ったお客様、つまり私たちを自宅に招待してくださるお客様が相手のビジネスなんです。見ず知らずの家を訪問することはありません。飛び込みの個別訪問ではないのです。というよりも飛び込みの個別訪問はしていただきたくない。アムウェイセールスマーケティングプランに書いてある通りに販売していただきたい。そしてこのビジネスを他の人たちと分かち合っていただきたい。他の人々と分かち合える、これがこの潜在ビジネスの大切なところです。皆さんの中には車、百科事典、高額商品、何でもござれ売ってみせるというほどのセールス能力をお持ちの方がいるかもしれません。しかしいざディストリビューターを見つけようという段になると潜在ビジネスを見直したくなるはずです。なぜならあなたは難しい微妙なセールステクニックの必要な高額商品を売ることができるにしても、それができない人はわんさといるのです。そして広がりのある大きな販売組織を作り上げるには、大抵の人が売ることのできる品物を扱うことが成長の鍵となります。誰もが売ることのできる品物を扱ってこそ組織は大きくなるのです。潜在ビジネス、訪問販売に二の足を踏んでる人は言うでしょう。俺がやりたいのはガソリンスタンド、私はカメラショップをやりたい、いつか紳士服の店を開いて成功してやる、そうなれば僕も町の名士、いろいろあるでしょう。ところが大方は口だけ。第一、商売を始めるだけの資本がない。私は夢を小さくしろと言ってるんではありませんよ。今すぐに始められる商売からスタートすることをお勧めしているんです。毎日毎日いつかあれをやりたい、これをしたいと言い暮らしているうちに、紳士服店の夢はますます遠のき、ガソリンスタンド、カメラショップ開業の望みは次第に遠のいていくのです。いつか必ずというでしょう。そのいつかは今、今日なのです。今日この日に自分の商売を始めることができる、どうです、素晴らしいじゃありませんか。私の父親がよく言ってました。何をしてもいいが、まず一人でできることをしろ、自分の商売を始めることだ。ジェイも私も人に雇われて働いたことは一度もありません。いや、第二次大戦従軍前の高校時代に、ジェイは親父さんの自動車修理工場で、私は紳士服店でアルバイトで働いたことはありますが、除隊後は雇われて働いたことはありません。ジェイにしても私にしても、子供の自分から自立、自助の精神を叩き込まれていましたからね。皆さんの中にも、以前から何とか独立したい、自分の商売を始めたいとチャンスを待ち焦がれてきた方が大勢いらっしゃることでしょう。自分にぴったりした格好の仕事に巡り合うのをひたすら待ち続けてきた。じゃあ申し上げましょう。これこそあなたが待ち望んでいる格好の仕事なんです。これが格好な仕事でなくて、何が格好な仕事でしょう。そして一つはっきりと申し上げられるのは、このチャンスをつかまないような人は次のチャンスにも手をこまねいて見逃すということです。これまで私たちはチャンスと見るや必ずそれをつかみ、その時点で持てる力のすべてを注ぎ込んできました。もちろん全部が全部私たちの最終目標だったわけでも、将来への方向につながったわけではありませんが、少なくとも私たちは
掴んだチャンスを貪欲に試してみるという姿勢を持ち続けてきました。皆さんが今夜こうしてこの会場にいらっしゃるのは、やってみるのに値するものがあると言われてきたからでしょう。じゃあやってみることです。私は別に押し付けようとしているわけではありません。そんなことはいたしません。私がいささか強引な話し方をしているからといって、それにつられてこの仕事を始めるようなことはしないでください。皆さんがアムウェイビジネスを始めようと始めまいと、私が明日の食い物に困るわけではありません。私とジェイがこうしてお話ししているのは、この世界をより良くし、より多くの人々がより良い生活をする、そのチャンスを提供することを私たちの使命としているからなんです。それが私たちの目標であり、その目標に向かって力を尽くしているんです。私たちには無駄に費やす時間はありません。時間は絶え間なく流れているんです。人生もまたしかり、どこかでその流れに乗り出さなくてはなりません。そして私たちはあなたに、あなた自身のためにその流れに乗り出していただきたい。腹を決めて乗り出すことによってのみ、あなたの生活は大きく変わりうるのです。アムウェイのやり方で売れるのかどうかなどと思い悩むことはありません。商売というのは、店で客が来るのを待つか、商品を客のところに持っていくか、二つに一つ。私は客が買いに来るのを待つより、こちらから持っていく方がより効果的だと思っています。営業努力といえば、新聞に宣伝を出すぐらいが関の山で、あとは客が来るのをじっと待つだけという悠長なことはせず、いわば店ごと客のところに持っていき、商品を見せればいいじゃないですか。客を待つか、客のところに出向くか、それだけの違いです。ですからアムウェイ流に物を売るということにためらいがあるとすれば、それはナンセンスというものです。もっとも、この世の中は物を売るということを基盤として成り立っているにもかかわらず、世間には販売に携わる人々を見下す人間がたくさんいます。物を売るなんてまっぴらごめん、誰がセールスマンなんかなどという人間が、私どもの工場にもたまに紛れ込んできますが、私はそんな言葉を耳にするたびにこう言ってやるんです。製品を売ってくれる人がいるおかげで君は仕事にありついたんじゃないかと。製品を売る人間がいなければ誰も働けなくなってしまうんです。販売に携わる人間がいるからこそ社会は機能しているんです。ところで、一つよく覚えておいていただきたいことがあります。皆さんはアムウェイビジネスの存在をディストリビューターを通じてお知りになったわけですが、ディストリビューターは皆さんを新規にディストリビューターにすることだけでは一銭の金も儲けることはできません。新たにディストリビューターとなった皆さんが売上を記録し、利潤を上げて初めてそこまで指導してきた努力に対して報奨金が与えられるのです。また新ディストリビューター用のキットを買っていただき、ディストリビューターになっていただいても、それだけで私たちが儲かるわけではありません。ここがアムウェイのユニークな点なのです。他の人々との分かち合いを最も重要視するアムウェイビジネスでは、人を助けて初めて何かが得られる、私が一方的に儲けてあなたにはお裾分け程度などということはありえないのです。アムウェイビジネスは、新たにディストリビューターとなった人が利益を上げて初めてスポンサーの利益につながるという、実に簡単明瞭な哲学に立脚しているんです。あなたが儲けて私が儲ける、あなたが利益を上げて私の利益になる、こういうふうに多くの人々が多くの人々を思いやることによって、数多くの成功を生み出してきたというのは、実に素晴らしいではありませんか。誰しも夢は持ちたい。ある人にとってはマイホームを持つことが夢、ある人には避暑地の別荘、またある人には新しい車、子供により良い教育を受けさせることが夢という方もいらっしゃるでしょう。人さまざまです。問題はそういった夢をいかにして実現するかですが、その秘訣は新ディストリビューター用のキットに収められています。その中に書いてある通りにやればいいんですが、さて、やる気はありますか。ここで少し私たちの体験をお話ししましょう。私たちがビジネスの世界に入ったのは第二次大戦後ですが、まず飛行機の操縦を教えるフライトスクールを始めました。当時グランドラピッツの北に小さな飛行場が出来かかっていて、持ち主がフライトスクールをやる人間を探していると聞きましたので、ジェイと私は虎の子の700ドルに銀行から借りた金を足して、中古のパイパー株を一気買いました。 さあこれで事業が始められるというわけで、それはもう大変な意気込みだったわけです。ところが大枚はたいて飛行機を買い込んだ後、すぐに分かったのですが、肝心の飛行場が出来上がっていない。それでどうしたか。飛行機を遊ばせていたのでは元が取れませんから、事前の策を取りましたよ。パイパーカブの車輪を外して水蒸気用のフロートをつけ、近くの川を滑走路代わりにして飛行レッスンを始めたのです。したがって当初の教習生は離陸着陸のテクニックを全て水蒸気で習い、一遍も陸地に降りずに卒業。私の言わんとすることお分かりですか。窮地に追い込まれた私たちはそこであたふたせず、目標達成に全知全能を働かせて対処したのです。皆さんの中にはディストリビューターのスポンサー活動をやってみたがうまくいかなかったという方もいらっしゃるでしょう。メアリーをディストリビューターにしたんだけど、彼女ったら何もしやしない。ピートも同じ。それがどうしたというんです。そんなことを不満たらたら言う方がおかしい。人を当てにして成功はありません。私は皆さんを成功者にすることはできない。私にできることは皆さんにやる気があれば成功への道を指し示すことだけです。代わりに売ってあげることもできませんし、ディストリビューターを見つけてあげることもできない。皆さんが自分でやらなくてはならないのです。ここでこうして成功へのチャンスを皆さんに提供できることは光栄の至りですが、あとは皆さん次第なのです。フライトスクールの話に戻りますが、ようやく飛行場が出来上がったというので行ってみると、一緒に出来上がっているはずの事務所ができていない。じゃあというわけで、農家から鳥小屋に使っていた小屋を買ってきて掃除し、徹底的に磨き立てて事務所にしましたよ。かくして水上飛行訓練時代は終わったわけですが、面白いのは実はジェイも私も飛行機の操縦なんか点で知らずにフライトスクールを始めたのです。これは重要なことですよ。操縦を知らなかったことが逆に私たちの強みになったのです。フライトスクールをやっていたのは私たちの他に2人いましたが、2人ともパイロットで教官として教習生と一緒に飛んで操縦を教えていました。私たちはパイロットを雇いましたよ。彼が一人に飛び方を教えている間に、私たちは教習生を3人集めてくるという具合に、私たちは営業サイドに先進、教習希望者はどんどん増え、いつの間にか教官の数も10人を超えていました。フライトスクールを3年ほどやった後、私たちは結婚して身を固める前に何か大きな冒険をやってみたいと話し合いました。そしてカリブ海から南米への各地を1年ぐらいかけてヨットで見て回ることにしました。で、全長12メートルのヨットを買ってようやく出発したのはいいんですが、かっこよかったのはそこまで。何しろ2人ともそれまでヨットなんか乗ったこともなかったんですから、ヨット入門書を片手に舵を取るという具合で大変でした。アメリカ東海岸を南下していったんですが、座礁に次ぐ座礁。その時の航海日誌は今でも持っていますが、ある時なんか予定の進路から大幅に外れた海岸沿いの沼地に迷い込んでしまい、沿岸警備隊が私たちを見つけるのに8時間もかかったということもありました。進路変更を2回続けてミスした結果なんですが、やっとのことで私たちを見つけた沿岸警備隊は、こんなに水漏れの激しいボロヨットでここまでやってくるなんてむちゃくちゃだと呆れていましたよ。そうこうしてやっとのことでカリブ海に入り、キューバのハバナ、マタンサスまではなんとか持ったんですが、キューバ北岸のバハマ海峡に達したところでいよいよ水漏れが激しくなり、ついにあえなく沈没。今も水深500メートルの海底に沈んでますよ。沈没のニュースを聞いたミシガンの家族友人は、といってもこちらから知らせたわけではなく、何しろ沈没で髪は濡れてますからねこれは冗談ですが、私たちのヨットが沈没したことを AP 通信がキャッチし、ラジオで放送したからですが、それで家族や友人たちはてっきり私たちが諦めて帰ってくると思ったんですね。でもこっちは帰るなんて夢にも思っていない。そのままカリブ海の島伝いに南米に向かいました。もうヨットはありませんから、オンボロタンカーに乗せてもらったり、飛行機で飛んだり、川船を使ったり、さまざまな手段で行きました。そうして結局南米一周を達成して帰国したわけですが、こうと決めたからには何としてでもやり通す、この一心のなせる技でした。フライトスクールにしてもヨット航海にしても、成功するかどうか、とにかくまずやってみないことにはわからないでしょう。だからやってみたのです。潜在ビジネスにしても同じです。 実際に売ってみようとしない限り売れるかどうかわからないでしょう。何百人ものディストリビューターのリーダーになれるか否かもしかり、あれやこれやと思い患ってばかりいては何も始まりません。まず最初の一人をスポンサーしてみることです。何百人も集めるなんてとてもとてもとおっしゃるかもしれません。じゃあこう考えてみてはどうですか。何百人をスポンサーするんではなくて、まず一人をスポンサーしてみる。そしてそれを何百回か繰り返す。ステップバイステップ、一歩ずつ確実にです。販売にしても同じこと。100人に売るなんて私にはできないとおっしゃる方がいる。いやごもっとも。じゃあ一人ならどうですか。一人に売れたらもう一人、そしてもう一人。要は繰り返しです。たゆみなく繰り返していくこと、これにつきます。このことははっきり念頭に置いて始めれば、アムウェイビジネスはあなたのものになるのです。話を戻しますが、南米一周の旅から帰国した私たちは、今度はレストランをやってみました。もし皆さんの中にレストランを経営なさっている方がいらっしゃいましたら、悪いことは言いません。一刻も早くやめることです。まあそれは冗談ですが、レストラン商売というのはそう言いたくなるほど大変です。一番困るのは、誰もが大体同じ頃に腹が空いてくることですね。
これがある人は6時、ある人は7時、ある人は8時という具合に、違った時間に腹を空かしてくれれば店は順調に開店して問題はないんですが、
現実には客は一時にうわーっと押しかけ、さーっと潮が引くように帰ってしまい、あとはガラガラ。私たちはハンバーグの店をやりました。ミシガンに戻る途中、カリフォルニアで当時はまだ珍しかったドライブインレストランを見かけましてね、俺たちもやってみようというわけで、グランドラピッツでは初めてでした。客は車でやってきて、注文書に食べたいものと個数を書き込み、ブザーを押す。それをジェイと私が交代で作り、車の中で待つ客に配って回るというやり方でしたが、店の建物も自分たちで建てました。そして新聞に広告を出して、準備万端整え、いよいよ開店の夜。ところがいつまでたっても最終的な配線工事の電気屋が来ない。電気がつかなくては商売にならない。それでどうしたと思います。その日に開店するといった以上必ず開店する。じゃあというわけで、オンボロ発電機を借りてきてオープンしました。意思あるところ道ありですよ。で発電機を据え付け、スイッチオン。ものすごい音を立てて回り始め、こうこうと明かりがつきました。ところがそれから何時間か経ったところで、オンボロ発電機うんともすんとも言わなくなった。急に真っ暗。ガソリン切れ。慌ててガソリンを補給して、また明かりがつくという具合でその夜を乗り切ったわけですが、意思あるところおのずから道開ける。何でもやってみないと分かりません。無線付きの貸しカヌー屋をやったこともあります。その時は客が水の中に落としたりして、開業早々に無線機を4台なくしてしまい、それじゃあというわけでカヌーに縛り付けてしまいました。こういった知恵はしばらくやっているうちに自然と身につくもので、そうなるまでに大した時間はかかりません。もちろんことを起こすのが前提であって、何もしないでは知恵のつきようもありません。おもちゃの製造販売に手を出したこともあります。おもちゃ商売というのはクリスマスシーズンになると、そりゃもう大変なものです。クリスマスシーズンに購買欲をそそるようなおもちゃを売り出せば確実に大儲けですよ。私たちは木馬を作りました。四方の支柱からバネで引っ張って宙に浮かせ、前後に揺り動かせるようにした木馬です。間違いなく大受けすると思いました。ところが返す返すも残念なことに、同じ年にケンタッキー州のおもちゃ会社がかの有名なワンダーホースを発売したのです。子供用ですから、サイズこそ小型ですが、形から色まで本物そっくりに作ったワンダーホース。それに引き換え、こっちの木馬は一枚板を切り抜いたものですから、どうしても見劣りがする。何千台も作って満を持していたのですが、結局売れたのはたったの4台。まあそのおかげで冬になると薪にはこと書きませんがね、いまだに売れ残りの木馬を暖炉で燃やしていますよ。さて、私たちがアムウェイを始めるきっかけとなったのは、それは1949年の8月のことでした。ある直接販売の会社の説明会に、ここにお集まりの皆さんのように出席したのです。説明を聞いてあまり自信はありませんでしたが、ともかくやってみることにしました。 そして説明会が終わって帰宅する途中、知り合いの家に寄り、そこで最初の売り上げを記録したのです。ミーティングは自宅の居間で開きました。今でも時々私のところに得意げに行ってくる人がいます。アムウェイをより広く知ってもらう斬新な方法を見つけました。自宅の居間でミーティングを開くんですよ。効果てきめんですと。でもその斬新な方法というのは実は30年以上の歴史を持っているんです。それはともかく、私たちはのっけから友人知人を呼びました。黒板もなければ人前で話すことにも慣れていない。第一、肝心のセールスプランの内容さえも十分に把握していなかったんですが、それでどうしたのかというと、セールスマニュアルを棒読みしたのです。読み終わって、とまあこういう次第だけどどう思いますかとやったのです。結果はそんな味もそっけもないプレゼンテーションにもかかわらず、その夜私たちはスポンサー活動に成功し、出席者のうち何人かがその場でディストリビューターになったのです。ジョークを挟んで言葉巧みにやったわけでも、身振り手振り華やかにやったわけでもなく、マニュアルをそのまま棒読みしただけでですよ。要するに、そういう芸のないやり方でも人はディストリビューターになるということです。さらに言えば、やる気のある人はやるし、やる気のない人はやらないということですよ。どんなに弁舌爽やかにやっても、ごく親しい人さえもスポンサーできないことがあります。なぜか、気が熟していないということなんでしょう。しかし人生には必ずこのアムウェイビジネスのようなチャンスをつかんで自分のものにしたいという時期があるものです。今夜お集まりの皆さんの中には冷やかし半分の方もいらっしゃることでしょう。しかし、よし、腹は決まった、どれだけできるか一つやってみようと思っていらっしゃる方もきっといらっしゃるはずです。私たちは丸10年その会社の直接販売ビジネスを続け、大規模なディストリビューター組織を作り上げました。で、また洗剤の話ですが、私たちは洗剤を売っている。洗剤は売れるから売っているんです。そしてさらに重要なことは、洗剤を売ることで成功できるから売っているんです。アムウェイビジネスは、商売で成功することを真剣に考えている人なら、誰にでもできるビジネスなんです。もしあなたが、商売を始めることを考えたことがあるなら、いかにして成功するか真剣に考えたことがあるのなら、あるいは今まで成功へのチャンスに恵まれなかったと泣き言を言い暮らしてきたのであれば、今あなたは実に単純明快な二者択一を迫られているんです。すなわち、アムウェイビジネスという成功へのチャンスと花を付け合わせ、やるかやらないか決断を迫られているんです。私たちがアムウェイを始めた時は、このやり方で果たして売れるのかどうか、あまり自信はありませんでした。それまで誰もやらなかった方法で売ろうというんですからね。しかしそれは20何年も前のこと。皆さんの中には、アムウェイってのは果たして物になるかどうか一つ見てやろうというふうに、まるでアムウェイがまだ実験段階にあるかのような錯覚をされている方がいらっしゃるかもしれませんが、冗談じゃありません。アムウェイは立派に物になっているんです。そういう見方はお門違い。問題は、皆さんがアムウェイビジネスにふさわしいものを持っていらっしゃるかどうかです。アムウェイの発展はもうすでに語り草になっているんです。一つの歴史となっているんです。問題は、アムウェイがものになるかどうかでも、アムウェイの製品が有料商品か否かでも、アムウェイ製品が売れるかどうかでもありません。そんなことはすでにとっくの昔に証明されていることです。問題は、皆さんがアムウェイのディストリビューターとなって、それを自分のために活かせるかどうかです。あとは技術的な問題にすぎません。ディストリビューターになってうまくやれるかしら。アムウェイの製品って売れるんだろうか。せっかくの時間をこの種の疑問で無駄にしてはいけません。アムウェイのセールスプランは効果的なんだろうか。セールスプランが効果的かどうかの問題じゃないんです。あなたがセールスプランを効果的に活かせるかどうかが問題なのです。すなわち、本当の問題はあなたの実践にかかっているんです。本気で取り組み成功させる気はあるのかということなのです。今日アムウェイディストリビューターの背後には、総面積70万平方フィートの工場が控えています。エアゾール製品の製造部門はアメリカ有数の近代的設備を持ち、毎秒4本の割合で生産を行っています。このエアゾール工場には世界中から見学者の絶え間がありませんが、それだけのことはある。ちょっとした見物です。 SA8 をはじめとする粉末製品部門では、 T 鉄道で運ばれてくる原材料の積み下ろしから完成品に至るまで全てオートメ化された一貫生産。液体製品部門はプラスチック容器の製造から液体の充填、キャップの取り付け、ラベル貼り、そして最後の箱詰めに至るまで一度も人手に触れることなく毎分120本の割合で一貫生産となっています。その他ディストリビューターの皆様により効果的に製品を販売していただけるよう毎年数億ドルの研究費を製品の改良開発に投入しています。そういうことですから私たちの現状、皆さんの背後に控えるものを心配する必要は全くありません。孝行の憂いなく前進していただけるのです。ところでアムウェイのお客様はディストリビューターとしての皆さんしかいない、このことをご存じない方もいらっしゃるようです。無理もないことです。アムウェイみたいな誠実な会社はこれまでご存じなかったんでしょうからね。それはともかくディストリビューターの皆様だけがアムウェイのお客様なのであって他に収入源はありません。ディストリビューターとしての皆さんだけが頼りなんです。アムウェイ社の収入は1ドル1セントに至るまでディストリビューターとしての皆さんが存在して初めて可能なのです。例えば誰かが私のところにやってきて、デボスさん、僕はあなたの友達の高校時代からの親友なんですけど、実はディストリビューターになりたいと思いましてね、一つ社長の顔でディストリビューターにしてもらえないでしょうかと言ってきても、私はそれは不可能、アムウェイビジネスを始めたければディストリビューターを見つけてその人にスポンサーしてもらうしかありませんねというだけです。またあなたのお得意先が私たちから直に買いたいと言ってきても私たちははっきりとお断りします。アムウェイビジネスの相手はディストリビューターとしてのあなただけなのです。さて皆さんが自分自身の決断によってアムウェイビジネスを始めたとしても、もしお買い上げいただいたディストリビューター用のスターターキットがお気に召さなければ代金は全額お返しいたしましょう。アムウェイビジネスにもしリスクがあるなら、そしてこれをリスクと言えるなら、皆さんの負うリスクはスターターキットの代金だけです。そして私たちは皆さんにそれ以上のリスクを負担していただきたくない、心底からそう思っています。私たちは皆さんに成功へのチャンスをつかんでいただきたい。これまでは夢見るばかりで自分には無縁のものと諦めていたことを実現していただきたいのです。そういうわけで、まあいささか単刀直入、ズバズバ言い過ぎた嫌いはあるかもしれませんが、その点はご勘弁願うとして、それというのもこんな言い方をすれば中には腰を上げる方がいるやもと思ってのことなのです。もちろんアムウェイのディストリビューターになりたくなければそれはそれで結構、仕事をお持ちであれば仕事があることに感謝し仕事に打ち込んでください。一生懸命やって出世を心がけてください。毎朝出勤したら同僚に元気よく、おはよう、今日もこうして働ける、ありがたいことじゃないか、俺たちは幸せ者だよと本気で語りかけることです。とにかくうじうじするのが一番いけない。アムウェイビジネスをやってみる気があるんならその方向に向けて一歩を踏み出してみること、その気がないのであれば今の仕事が気に入らないとかなんとかご託を並べず仕事があることに感謝して精一杯頑張ることです。そうすればいつか必ず出世していきます。物事を肯定的に考えようとはせず重箱の隅をほじくるようなことをしていては何も始まりません。そういうことをしていると人生を積極的な目で見ることができなくなります。要するに決断を下すことです。腹を決め具体的な努力を始めて成功への道を見つけるんです。そしてその決断はあなた自身が下さなくてはなりません。何事も否定的にしか考えられない人間の言葉に惑わされて、今まで何もやったことがないんだからやっぱりなどと夢にも言ってはいけません。大方の人間はこれぞというチャンスに巡り合うまでは何もやったことはないのです。しかしこれまでの優柔不断は今日限りとしてください。でないと今後も何も成し得ないままに終わってしまいます。だからこそ私は二者択一を迫っているんです。やってみるか、それができなければ不平たらたらの泣き言はやめるべきでしょう。問われているのはあなた自身の姿勢なのです。皆さんがディストリビューターとなって仕事に打ち込んでいれば、先週スポンサーできなかった相手も今週はディストリビューターになってくれるでしょう。ディストリビューターの皆さんの中にはなかなか新しいディストリビューターをスポンサーできなくてとこぼす方がいらっしゃいますが、それは 自分はスポンサーできるんだと信じていないからです。目を見ればわかる。相手はあなたの目を見て、ははこの人は自分のやってることに自信を持っていないなと見抜いてしまうんです。ですからやると決めれば全身全霊を込め一生懸命やることです。そうすれば相手はあなたの心の動きを敏感に感じ取り、この人がこれほど打ち込んでいるものならきっとやりがいのあることに違いない、せっかくのチャンスだから一つやってみよう、そう思うはずです。真に決断をすることによってこの仕事に対する情熱が生まれ、情熱は情熱を生み弾みがついてくる。人はそれを見てあなたのもとに集まってくるんです。やってみる、本当にやってみると約束してください。皆さんがそう約束すれば、私たちはできる限りの支援を惜しまないことをお約束しましょう。もちろん代わりになってやってあげるということはできません。そんなことは誰にもできません。私たちは自立自助の精神を信奉しています。他人に助けてもらっていたのではいかに成果を上げようと確固とした自信はつきません。ですからお手元のスターターキットの中身をよくお読みになり、明日からでも洗剤を売ってみることです。販売に自信がつけば次に新しいディストリビューターをスポンサーしてみることです。自宅でミーティングを開いてみることです。要はとにかくやってみること、この一語につきます。今こそ決断の時。ご清聴ありがとうございました。
録音されている内容並びにこのテープの版権はアムウェイコーポレーションに所属します。アムウェイコーポレーションの書面による同意なく全部または一部を複製することは禁じられています。